ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券 IT サービス部長でいらっしゃいます三好貴之さんとともにお送りしてまいります。三好さんにスタジオにお越しいただいております。三好さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、フィリップ証券で IT サービス部とビジネス企画部を兼務している、三好と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日どのようなお話を伺いますか？
そうですね、今日はですね、最近関心を持った団体が2つありまして、はい、そちらについてお話しできればなと思っております。
その2つの団体というのはどういう団体なんでしょうか？
そうですね、1つ目がですね、はい、特定非営利、活動法人金融 IT 協会というところで、はい、もう1つが一般社団法人金融データ活用推進協会という協会になっております。
はい、三好さんがこの2つの団体に関心を持たれたきっかけは何だったんでしょうか？
そうですね、X、旧ツイッターですね、はい、を見ていたところ、金融の IT に特化した金融 IT 検定というものが新設されたという、ツイートを見まして、はい、そこからですね、この資格を主催しているのがどういった団体なのかなっていうのを調べたところが、この2つの組織を、知るきっかけと、なりました。
はい、それもまず IT の金融 IT 協会について伺えますか？
はい、こちら金融 IT 協会はですね、検定であった、先ほどお伝えした検定であったり、はい、あと人材育成、IT スキルといったカテゴリーでワーキンググループが設置されております。個人的に興味があるのは、IT 検定のところとですね、はい、あと、人材育成の項目のところでして、金融 IT 検定の初級については自己啓発のためにもですね、取得したいなというふうに考えて、おります。
はい、
また人材育成の面でもですね、会員になられている企業様の取り組みについての共有会が定期的に開催されておりますので、そういった場に参加してですね、自社へ持ち帰って社内研修であったり、事務所の分野の、教育等に生かしていきたいなというふうに、考えております。
こちらはそうしますと金融業界に従事されている全ての方を対象にして、今やはり業界のベースとなっているその IT リテラシーの底上げなども目指しているっていうことなんでしょうかね？
そうですね、協会の目的としては、DX という言葉が今世の中で広まっていますが、
はい、
金融に、特化したっていう意味だと、なかなかそういった情報が発信されていない、勉強する機会もなかなかないっていうところで、はい、こういったものを立ち上げたというふうに、伺っております。
かなり IT リテラシーを上げていかなければという業界でもあるということなんですね。
そうですね。
どのような企業が加盟してるんでしょうか？
そうですね、金融と謳ってはいるんですけれども、はい、今現在加盟しているのは銀行の形態を捉えている金融機関さんがほとんどで、証券会社ですと大和証券さんと弊社ぐらいが、今加盟しているというような状況となっております。
そうでいらっしゃるんですね。もう一つの団体、金融データ活用推進協会というのはどういうところなんでしょうか？
そうですね、こちらはですね、はい、データサイエンスであったり生成 AI、 あと不正犯罪対策といったワーキンググループが設置されております。
はい、やはりそのデータ活用に対する意識っていうのは金融機関でもより高まっているっていうところありますよね。
そうですね、こちらの協会非常に活動が活発でですね、昨日も、オンラインおよびオフライン、両方での、セミナーを開催していて、おりまして、私も冒頭だけなんですけど参加してまいりました。
はい、そうですか。やはりその生成AI今注目されてますけれども、そういうあたりのお話なども出てきてましたでしょうか？
そうですね、業界としてどういったルールを設けるのがいいのかというようなこともですね、この協会で検討していただいているので、そういったものに沿って弊社でも取り組んでいけるものがあれば、そういったルールに従ってですね、やっていくことで業界標準のものというところで安心安全に使っていけるのかなというふうに考えております。
具体的にどういう企業が加盟されてますでしょうか？
こちらはですね、先ほどの金融 IT 協会とは違ってですね、広く、銀行、証券、生損保、カードといった広く金融機関の 金融機関が、参加しております。
はい、まあ、あの三好さんは IT サービス部長でいらっしゃいますから、生成 AI というところにもかなり関心がおありということなんですよね。
そうですね、あのまだまだ不勉強なんですけど、まあ、どういったことを社内で、生かしていけるのかっていうのは、日々考えながらですね、あとはまあ安全、先ほどお伝えしたように安全安心に使っていける環境っていうのを、用意していける、いくことで、お客様であったり社内の、向けのサービスっていうのを何か構築できればなというふうに考えております。
はい、あの三好さんにお伺いしたのはその自動化についてなんですが、このあたりのご見解についてはいかがでしょうか。
そうですね、今社内でもですね、ちょっとあの話している中で言うと、いわゆる単純作業、まあ、誰がやってもいいよとか、いう作業に時間を取られるのはもったいないよねと。で、時間使うのはもっとクリエイティブなところに時間を使っていくべきじゃないかというような話も出てますので、はい、そういった単純作業、まあ一日、毎日同じような定例の作業ですね、そういったものを、自動化することで、まあ10分、15分、または30分というような時間をですね、取られてたものを、クリエイティブな時間に使っていただけるような環境にしていくっていうのは一つ、ビジネス企画部としての役割かなと思って取り組んでいってまいります。取り組んでます、はい、
自動化イコール、まあ、効率化っていうところにつながりますよね。
そうですね、はい、はい。
その他三好さんが関心持たれていることはございますでしょうか。
その他で言うとですね、あとは会社の数字の見える化っていうところもですね、今ちょっと取り組みを今年から始め、はい、あ、今年というかな、夏ぐらいから始めてまして、うん、今社内の数字がいろんなところに散らばってたり、あとはエクセルで管理されているものだとどうしてもこう遡ってみるとか、うん、ある一定の期間で数字を追うっていうところが、見づらいっていう話もあるのかなと思っておりまして、BI ツールをですね、入れることで、まあ、数字を見やすくするとか、そういったことにつながっていくのではないかということで、今、いろんな取り組みをしている最中ではあります。
はい、今後もまた機会がございましたら、このお話の続き、活用事例なども伺えればと思います。
はい、そうですね、はい。
あと三好さん、最近はあの関心事がご自分でもおありだと伺いましたけど
そうですね、ちょっと私ごと恐縮なんですが、はい、11月3日の日曜日にですね、はい、弊社の足利支店がございます、栃木県足利市主催のですね、足利港マラソンのハーフマラソンの部に、はいはい、参加してきまして、無事はい、完走できました。
そうでした、素晴らしい。またね、今後あのフルマラソンにも挑戦されるというね、お話ですけれどもね。
そうですね、人生初のフルマラソンを12月1日、湘南国際マラソンで、はい、してきますので、6時間半が確か制限時間だったので、なんとか制限時間内に完走できたらなというふうに思っております。
私も10キロでは何度か走ったことありますけどね、はい、すごく走りやすいコースでもありますね。
はい、
ね、足利支店が終わりの足利マラソンも、ぜひ皆さんね、関心おありの方は、ぜひ参加されてみてください。
はい。
はい。三好さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。ベアトリーチェエクセルシオール。無料プレゼントキャンペーンのお知らせです。ベアトリーチェエクセルシオールとは、FX 自動売買システムの先駆者であります、佐川直弘氏が手掛ける最新のスキャルピング EA、エキスパートアドバイザーです。グレイスセレニティの上位版として開発されまして、より高度なリスク管理と利益追求を可能にしております。今回のキャンペーンでは、新規で10ロットお取引をした方の中で、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に、ベアトリーチェエクセルシオールをプレゼントします。詳しくは、フィリップ証券ホームページをご覧ください。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側のバナーからも、フィリップ証券のホームページにリンクしております。なお、本キャンペーンはあくまでも本 EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするもので、本 EA エキスパートアドバイザーのご利用を推奨するものではありません。あらかじめご了承ください。 フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後は、もうお一方ゲストをお迎えしてお送りしてまいります。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や、発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただいています。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、5日投開票のアメリカ大統領選、共和党候補のトランプ前大統領の当選がもう早くにも確実となりましたね。
そうですね、日本の総選挙でもそうだったんですけれども、トランプ大統領2期目というのはかなりもう事前に織り込まれていて、もう東京時間始まってもう10時ぐらいには、もう間違いないという、そういう見方になってたかなと思うんですけれども。
マーケット大きく動きましたもんね。
そうですね。そして、今日の朝6時段階で、まだ大統領選の選挙人の、538人なんですけど、残り20人残している状態ではあるんですけれども、トランプさんが292人、過半数以上を超えているということで、もう確定ということで、もう昨日のうちにですね、勝利宣言をして、ハリスさんの方も敗北宣言を、すでに出しましたので、確定ということで、意外とこちらはすんなりと決まっちゃったなという感じなんですけれども、やはりアメリカなんか見てるとですね、確かに景気も良さそうだし株価も高いしっていうことではあるんですけれども、日本もそうなんですけれども、大多数の国民にとってはやはりバイデン政権下のこの4年間っていうのは何が大変だったのかっていうと、やっぱりインフレが非常に大変だったということで、今でこそ総合 CPI 2.4% まで下がってますけれども、一時 9% とかですね、で今でも まだ家賃のインフレ率なんていうのはかなり高くてですね、5% 近い、サービスインフレインフレーションも 5% 近いというようなことで、全体的にまだまだそのインフレの余波っていうのは残っているなという部分なので、そのあたりがですね、現政権への不満イコール、ハリス副大統領への不満でもあるということで、思いのほか苦戦したということで、確かに最初はですね、女性でもあり、有色人種でもありとかっていうようなところがあったと思うんですけれども、蓋を開けてみたら結局は現政権への不満がストレートに出てきたというところだと思います。
6日のアメリカ株式相場、トランプラリーで大幅高となってますが、改めて金融市場の反応について伺えますか。
ダウはですね、驚くほど上昇して1500ドル以上もの、上昇ということと、残りの S&P、ナスダック100も含めて、主要3株価指数は史上最高値を更新すると、そしてアメリカの10年債利回りは 4.479% まで上昇、円相場も154円70銭まで上昇ということでですね、その今のその利回り円相場ダウというところからいくと、すべて大幅に上がってきているということなんですけれども、要因としてはやはりそのトランプ大統領になった時に何をするのかということで、もちろんその強いアメリカを復活するとか、いろいろとですね、いいことは言ってるんですけれども、金融市場に影響を与えることっていうのは主に2つということで、1つは関税強化、もう1つは法人減税ということで、関税強化というのは当然なんですけれども、最初は中国に対して 100% 関税とかって言ってましたけれども、それでもちょっと下がってきてるものの 60% とかっていうようなことですし、全ての国に対して 10% の関税ということになると当たり前なんですけれども、輸入物価の上昇につながり、輸入物価の上昇、インフレ再燃懸念、今 続けている FRB の緩和、金融緩和、これが早期に打ち止めになるのではないかということで、まあ、それを織り込んでの長期金利が上昇、そして長期金利が上昇すると、まあ、ドルも上昇というのが、これが一つですね。
はい、
で、もう一つは法人減税なんですけれども、まあ、法人税が減税されること、これは当然、アメリカの企業にとっては増収増益の要因になってくるということで、アメリカの株高、まあ、実際そのような動きになってますけれども、これは別に米国民だけではなく他の国の機関投資家にとっても同じなので、
はい、
結局米国株買うしかないだろうっていう動きにまなってくるということで、まあ、米国への資金流入、まあ、ドルを買って、アメリカの株を買うということで、まあ、これは株高とドル高要因ということで、まあ、基本的にもうこれはもうどうでしょうか、10月の後半ぐらいから徐々に織り込んできてて、
はい、
これがピークだったのが実は昨日から今日ぐらいにかけてじゃないかなというふうに、まあ個人的には思っています。
昨日から今日がピークか。
ピーク。はい。で、このままどんどん続くのかっていうと、
試
合は確かにそうかもしれないです、
はい。
ただ、やはりあまりにももう織り込みすぎてるということで、短期的には利食いが出やすいかなということと、はい、あと今晩一応 FOMC やりますんでね。
そうなんですよね。
で、FOMC でのこれ利下げはもう 99% 織り込み済みなので、
はい、
まあこちらも織り込み済みかもしれないですけれども、日米金利差は当然縮小します、
はい、
12月ももう一回年内最後の利下げということになりますけれども、
はい、
年末までに日米金利差 0.5% 縮小ということもですね、まあ、現実問題としてはあります、
まあ、実際大統領就任は来年の1月20日ですよね。
そうです。
ですから
それまではバイデン政権が続くわけなので、
はい、
トランプさんは言うでしょうけれども、まあ、別に実際に今すぐ変えられるものではなくてですね、まあ、期待を持たせることはできるけれども現行のバイデン政権が続くという点には、まあ、まだそんな日記には変わりませんよっていうことと、あと、まあ、もう一つ注意しなきゃいけないのは、
はい、
8年前のトランプ大統領当選の時に彼っていうのは、まあ、当時もパウエル議長だったわけですけど、
はい、
よくパウエル議長を睨んでる写真とか出てきてですね。
結構利下げ要求とか厳しいこと言ってましたね。そう、
利下げをしろみたいな感じを、はい、プレッシャーをかけてましたし、
はい、
あとドル高に対してもですね、結構否定的な発言を何度か繰り返してたということで、
そうなんですね、
ですから、これ本当にこのままじゃあ、まあ、確かに株高はあるかもしれませんけれども、はい、じゃあそのままどんどんどんどん金利が上がるのかというと、いや、少なくとも来年の3月までは金利下がりますよねっていうこともありますし、
はい、
あとはあまりドルが上がるとトランプ大統領が、いや、今のドル高は望ましくないみたいなことを言うかもしれませんので、
はい、
まあ、それを考えると、ちょっと、今はいいかもしれませんけれども、
はい、
中長期的なところはもう一回じっくりと、考える必要があるのではないかなというふうに思ってます。
そうなりますと、今後のドル円はどのように見立っていってらっしゃいますか。
はい、まあ150円はね、とりあえず今かなり底堅い状況にもなってしまったと思うんですけれども、160円というのは私はまた必ず介入が出ると思います、
はい、
まあ、日本としては160円は阻止したい水準ということで、ですから、まあ、150円の中でですね、短期的には155円というのが一旦、レジスタンスになりやすい水準ということで、
はい、
今はですね、その155円に近い水準なので、ちょっとここから一段高というよりは一旦利食いが先行しやすいという、まあ、そういう見方をしておきたいと思います。
また155円超えてくると介入警戒というのも、
そうですね、またそういうのも出てくると思いますし、まあ、利食いが当然出てくると思います、
はい
はい、
よくわかりました。山中さん、今日は睡眠不足じゃないですか。
大丈夫です、
はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ました。今日はフィリップ証券 IT サービス部長三好貴之さんとアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。